クロージングの作法。最後にポジティブな印象を残し、プレゼンの効果を高めるための手法を紹介します。余韻を残してきちんと終わる。このページではクロージング、つまりプレゼンの締めの作法についてお伝えします。作法と表現しましたが、決まったマナーがあるわけではありません。しかし心理学には親近効果と呼ばれるものがありますが、これは物事の最後の部分が特に印象に残りやすく、その結果全体の評価に大きな影響を及ぼすという心理現象です。例えば講演やプレゼンテーションの終盤が素晴らしいと、全体を通して良い印象を持ちやすくなります。同様に最後の部分が悪いと全体の印象も悪くなりがちです。終わり方が重要です。ここで Q&A、質疑応答とプレゼンを終わる時の最後の挨拶について注意ポイントをお伝えします。 Q&A、質疑応答の注意ポイント。質疑応答の注意ポイントは以下の3つです。答える準備をする。質問が出ない時のよくある質問とその答えも準備する。質疑応答の言葉遣い、以下詳しく説明します。答える準備をする。あらかじめ出そうな質問に対する答えを用意しておきます。重要なプレゼンであれば、チームでブレインストーミング形式であらゆる質問を出し、それを整理して答え方や必要な補足データを準備しましょう。特に反論処理といわれる準備が大切です。これは用意した提案や結論に対してネガティブな意見が出された時に受け答えを用意しておくことです。用意するのは文言だけではなく、相手の反感を誘わない受け答えの練習や、ネガティブな意見に耐えるためのメンタルコントロールも重要です。質問が出ない時のよくある質問とその答えも準備する。聞き手が消極的なこともあり、質問が全く出ないことはままあります。この場合、質問が出ないなら終わりますとするよりも、よくある質問に答える形で伝えたいことを強調する時間に使うのが要領の良いやり方です。3問ほどよくある質問とその答え、言いたいことを用意しておけば十分でしょう。その質問や答えに刺激された他の聞き手が質問を考えつくこともあります。質疑応答の言葉遣い。先に言った親近効果のように、終わりの方の印象は残るものです。質疑応答の際の言葉遣いで印象を悪くしないように気をつけてください。聞き手の立場や年齢などに関わらず、言葉遣いは必ず丁寧語、ですます調にし、質問にはお礼の言葉を欠かさないようにしてください。質問への答え方は以下の4ステップになります。1、質問への感謝、ありがとうございます。2、質問内容の確認とお礼。何々という質問でよろしいですか？ありがとうございます。3、回答。ここではできる限り相手が使った言葉を使って答えること。4、同意を得てお礼で終わる。以上ですが、ご質問への答えになりましたか？相手が同意したらありがとうございます。最後の挨拶の注意ポイント。最後の挨拶は話し手の印象の余韻を生むものになります。味気ない終わり方をしないように注意してください。以下の4つのステップを意識しておいてください。1、締める意思を伝える。例、では質疑応答はこれくらいにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。内容を一言でまとめる。例、今日は〇〇について〇〇のお話をさせていただきました。ここまで〇〇のご紹介をしました。皆様に〇〇となることを祈っています。3、締めの言葉。聞き手の方を向き、微笑んでお礼の言葉で締める。それではこれで私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。4、お辞儀をする。きれいなお辞儀をして、聞き手をまっすぐ見て笑顔を見せてください。いかがでしょうか。終わりよければすべてよしではないですが、終わりの印象でプレゼン全体の印象もだいぶ変わります。このページにあることは、きちんとした作法として意識し、終えるようにしましょう。